30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子のそれわかる。
はい、ということで6月第1週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、6月、2025年も6月に入るっていうことでね、そろそろ半年経ちますよっていう時期に差し掛かってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで本日もお悩み頂戴しております。由美子さん、ご紹介をお願いいたします。
はい、真田さん、34歳の方からです。
はい、
先日結婚式を挙げました。学生時代からの親友に友人スピーチをお願いしたところ、一度は OK をしてくれたのですが、式の1週間前になり、やっぱり友人スピーチはできないと断られてしまいました。親友だと思っていたのに、相手はそう思っていなかったのか、自分は何か悪いことをしたのか、自分だったらこのタイミングで断らないのになどと、いろいろな感情が込み上げてきて、ずっとモヤモヤしたままです。どうしたら私は前を向くことができるでしょうか、というお悩みをお寄せいただきました。
はい、サラダさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ご結婚されたんですね。結婚式挙げたということで、まずはおめでとうございます。はい、ね、お祝い事ではあるけれども、まあそこでね、ショックなことがあったっていうことですよね。なんかね、親友にお願いしていたことを断られるってね、しかも一週間前っていうタイミングで断られるっていうところで、すごい、まあ、もやもやを抱えたまま当日を迎えたと思いますし、ね、一方でこう物理的に準備も大変になった部分もあったのかななんてことも思ったりもしていますけれども、まあなんだろうな、なぜ断ったのかみたいなことって、やっぱりこの親友に直接聞かないとわからない部分ではありますよね。で、でもまあ聞くにはどうしたらいいかっていうことではなくて、前を向くには、向くためにできることを知りたいっていうことですよね。で、もちろん一つは、感情の整理っていうのはすごい大事だと思います。今いろんな感情が込み上げてきてるっていうところで、その感情を、まあ、否定することなく、あ、今こんな感情持ってるんだな、それってこう、悲しいであったりとか、友人に失望したであったりとか、なんかもしかしたら怒りの感情みたいなのもあるかもしれないですけども、そういうものって実際にまあ、ね、心の中にある感情なので、それを消すために何かするっていうことではなくて、ああ今こういう感情私は持ってるんだなっていうこと、それを、きちんと感じる、受容するっていうことも大事だと思います。で、まあ、人に話を聞いてもらうのもいいかもしれないです、感情整理っていう観点でいくとね。で、もう一つは多分その親友だからこそお願いをしたんだと思うんですね、サラダさんは。で、その期待値、自分が持っていた期待感みたいなものに対する、まあ、再評価、もう一度評価し直してみるっていうこと。で、これによって視点を広げていくっていうこともやってもらったらいいと思うんですよね。で、私は親友だからお願いした。で、でも彼女がそれをスピーチお願いねって言った時にどう受け取ったかっていうのは、サラダさんがコントロールできたことではないわけですよね。で、スピーチお願いね、かっこ親友だからだったのか、親友のあなたにだからこそ友人スピーチをお願いしたいっていうお願いの仕方をしたのかによっても、その親友さんの受け止め方は違ったと思いますし、もし例えば自分で結婚式したことがない方だったのだとしたら、そのこう準備の大変さとかも知らないと思うし、お断りした時とかに、もうやっぱり本当に友人スピーチできないからごめんけど お断りしていいみたいな感じで、まあ、すんなり、とは思いつつ、まあまあ仕方ないかな、分かったよ、みたいに言ったのだとしたら、あ、なんだ、言ってよかったね、みたいな感じで、彼女の中ではもう終わったことになってるかもしれないし、っていうところ。で、自分の彼女に対して、こうかけた期待感の高さと、うん、彼女がその期待をどの程度で受け取ったんだろうなっていう、うん、まあ、彼女自身の理解みたいなことにも、ちょっとこう視野を広げていけるといいかもしれないんです。もしかしたら、うん、さっき言ったね、いろんな事情が彼女にあったかもしれないし、そもそもこう人前でのスピーチが苦手な人だったとしたら、親友のために頑張ってやりたいとは思っても、やっぱりできないみたいな感じで思ったかもしれないし、彼女自身どんな、まあ事情があって、どんな感情があって、断るっていう結論に至ったんだろうかみたいなところも少し考えてみてもいいかもしれないなとは思いました。で、その時にその理由が、例えば、私のこと親友だと思ってないからだとか、私が何か悪いことしちゃったからだとか、なんかネガティブにだけ考えるのではなくって、その私自身との関係を切り離したところで彼女に事情があったんじゃないかなっていうことも考えてみるといいと思うんですね。そもそもスピーチ苦手だしとか、人前で話すと声が震えちゃうしとか、なんかそういう事情が彼女にはあったのかもしれないとか、なんかその自分は知らないだけで彼女自身が何か事情を抱えてて、それによって、まあ断るっていう結論に至ったのかもしれないし、みたいな形で少しこう視野を広げながら、自分の期待感と彼女が断るに至った、理由みたいなところを両方考えてみてもいいのかなって思いました。で、この視野を広げるってみるみたいな時に、その、いろんな人に、まあ話を聞いてみたりとかするのもいいと思うんですよね。例えばパートナーさんに話聞いてもらうとかでもいいと思うし、わかんないですけど、他の友人とか、同僚とかに聞いてみるのもいいかもしれないし、その時にいろんな人に話を聞いてみて、あ、そういう考え方もあるのかとか、あ、そういう理由で断るの場合もあるのかっていうことの参考になるような、なんか話を聞いてみるといいのかなって。で、いろんな感情を整理したり、まあ状況というか視野を広く持って、再度ね振り返ってみたりする中で、このご友人と今後どんな関係でいたいのかみたいなところが見えてくると、前を向けるようになるのかなっていうのは思いました。なんか例えば、私親友だと思ってたのに相手は親友だと思ってないかもって思ったら、もう連絡取らない方がいいのかなとか思っちゃいますよね、うん、そうすると前って向けないけれども、まあ彼女には彼女なりの理由があったとして、それでも、まあ断られるっていうことあったけど、私は彼女とこういう関係でいたいっていうことが、うん、自分の中で決められたら、自分から連絡取ってみようかもしれないし、うん、彼女からの連絡待ってみようかもしれないし、次に会った時に、ちょっとこの件について聞いてみようって思えるかもしれないし、まあ今は聞かないけれども、いつか聞くことをリストに入れといて、まあ一旦脇に置いた中で今まで通りの付き合いを続けていこうかもしれないし、まあもしかしたらね、感情整理した中ではね、もう連絡は取るまいという結論に至るかも、可能性もあるかもしれないけれども、なんか自分の中でこういう関係性でいようって思った時に前を向けるかなと。そのための、感情整理とか、状況整理というか、彼女の心情を考察していくみたいなこととかも含めてやっていくといいのかなっていうふうには思いました。ずっとね、もやもやしてると、やっぱりなかなか前は向けないんじゃないかなっていうふうに感じましたね。ゆめこさんはいかがですか？
そうですよね。やっぱり結婚式、新婦さんって本当主役だから、ね、そういったところでこう、断りされるっていうのは結構ショックなことが ありますよね。
うん。そうですよね。
そうなんですね。そうだなと思う気持ちもすごいよ
ね。ねえ、
うん。
きっともやもやしながら当日も。
そうですよね。そう。
でもきっと、もやもやだけじゃなくて、幸せな瞬間もいっぱいあったんじゃないかなっていうことも。
そう。
思うので、なんかこのもやもやにあってね、その幸せだった瞬間まで、こう、もやもやにならないといいなとは。
確かに。
思うので、そうそう、
ね。素敵な写真もいっぱい撮られたと思うし。
ね。うん。そう。なんか、一つの、その、ネガティブなことで、他のポジティブなことまで、なんかネガティブに捉えないように感情整理とかしていっていただけたらいいのかなっていうのは、思ったところですね。はい。ということで、少しこうね、感情整理と、自分の期待感とか、彼女のこう事情とかね、感情とかも、理解しようとね、いろいろ考えてみるっていうところで、少しこうご自身と向き合ってみて、今後のご友人との関係性みたいなところまでね、冷静に考えていけるといいのではないかなというふうに思いました。はい、ということで、サラダさん、なんか参考にできる部分を参考にしていただけたらと思います。はい、ということで、このポッドキャストでは皆様からのお悩みを、募集しております。ゆめこさん、お寄せ方をご案内お願いします。
はい。番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
はい、皆様からのお悩みお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで、今月もね、梅雨に入ってくるわけですけれども、あと連休がない6月なんですけれどもはい、皆さん元気に過ごしていけたらと思います。ということで、また来週元気にお会いしましょう。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週、さようなら。
さようなら。